宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
今日は何て叫びましょうか。
いよいよ年末近づいてきましたねっていう感じですね。
今日は
あと11月も10日もないですよね、あの売買日数としてはね。
今日今週の金曜日お休みですからね。
それがあるためにね、もう本当に少ないですよね。
勤労を感謝しちゃって、
そういうことです、はい。まあ、優秀の美を飾るようにしたいですね。
お、年末も近づいてきました。今日は日経平均株価140円82銭高、21,821円16銭、トピックス 1637.61 プラス 8.31 ポイントとなりました、
うん。
米中がちょっと進展、ね、みたいな期待があったんですか。
そうそう、月末にね、あの会談をやるということで、まあ電話でね交渉しているみたいですけど、142項目でしたっけ、中国側がね、あの譲歩した案を出しているというようなことでしたから、トランプ大統領に言わせるとあともうちょっとだという感じですけどね、一応今まで出てきたものに対しては、まあ、一応満足しているというようなあれだったです、アピールだったですよね、まあ、そういうこともありましたけど、
まあ、交渉っていうのはね、本当に固まって声明でも発表されない限り分かんないですけど、うまくいきそうですかね今回は。
いやートランプさんはあれですよね、こううまくいってるような感じを見せてガツンといきますから、ちょっとねその辺まだあのなんて言いますかね、不透明は、かなり不透明ですよね、
あと問題は衆参の方だってね、あんまり譲歩したなんて国内的に思われちゃ困りますもんね。
それはそうですね、
国内なんでしょうね、
APEC もぶつかってますからね、共同会見みたいなのができてないですからね、
声明が出て
る、声明が出てないですからね、
初めてだそうですね、
それぐらいですか、まあ、でも僕はね本音のところをこうぶつけ合った方がいいかと思いますけどね。これまではほらなんかね儀礼的なそのことで まとめてしまうというような感じで来てね、来たわけですけども、本当のところをこう腹の中をね探り合ってないで、ちゃんと出しちゃうという形になってますから、好ましいかと思いますけどね。
それがね、我々庶民とかそういうと国家とか国家はそういかないですよ。
いやいやいや、
腹の中までさらけ出したらダメですよ。
ロシアのことを言ってますね。
本当に本音出しちゃうとちょっとね。
ねえ。ということでね、まあ、はい、あの先ほど冒頭で年末ですねって話なんですけど、これから年末までどうですか、相場。
あの一応はね、その中国の問題があるわけですけども、一つこう大きな下落要因であったアップル株がね、下げ止まるかというところまでは来てるんですよね。で、これがやっぱり大きいことは大きいんですよね。日本のハイテク株はアップル株に連動している部分がありますからね。ですから、これがまあ、ちょっと下げ止まった形にはなってるんですよ、今のところね。まだだから、日数が経ってませんから、止まったような感じという感じですよね。で、これ、止まる方向かと思うんですよね。あのだって結局新しいその iPhone が売れないというような話なんですけれども、アップルはね早めに手を打ってるっていうことを考えますとね、非常にやっぱり賢明なあの経営戦略だと思うんですよね、あのこう台数がさどんどん増えるっていうことはもちろんいいかもしれませんけど、必ずしも良くはなくて、アップルも大体のね読みを入れてねこれぐらい作ればいいという計算のもとにこう発注したと思うんですけども、アップルだからね、いやもうやめてくれと、これはもう、ね、10代のつもりが5代にしろって言える立場にあるわけでね、これだってファブレスメーカーなんですよ、アップルはね、あの自分のところで設備投資持ってるわけじゃなくて、よそのところで全部発注ですから、あの都合が悪くなく なればそれはあの、注文を止められますので、これはねやっぱりね経営の数字が良くなるというか悪化を防ぐという形になってますから、市場はねアップルのその製品そのものの販売が振るわないということだけ言ってますけども、アップルの収益はどうなんだと考えますとね、非常に良くなるということになりますよね、無駄に作らなくて済むということですから、
なるほど。今度作ろうと思った時には、その下請けって言うんですか、そちらの方がもうお前んとこ作らないって言われてたら
しいね。アップルでそんなことを言えますか、いませんよ、ね。もね、作らせてください。この前はちょっと、ね、期待したことじゃなかったですけど、今度はお願いしますよって、お、分かったようです。
なんか不公平だな。
いやいや、そんなことないですよ。
なんかね、強いものは強いんだねっていうのは、ちょっと嫌な感じがするね。この間、アップルストアにちょっと行ったら、アップルウォッチが前の方にで出てて、うん、なんかちょっとサービスの方に移ってきてたり、iPad Pro とかもなんか結構高機能機種に絞ってきたりしてるのかなっていうイメージもありました。
サービスに力を入れてるっていう方向っていうのは悪くないですよね、うん、だって、うん、まあ基本的にはサービス業に全面的に移行するってことは考えられませんけれども、いろんなね、ソフトであれ何であれっていうのを提供していった方が、アップルの将来性っていう考えるといいですよね。
ミュージックとかね。
そういうことです。
まあそっちに本当にね、ソニーが大体動いていくならばね。
そうそうそう、そういうことですね。
ソニー
はそういう方向に行ってますよね。ですから、まあ市場はね、本当にもうちょっと頭ね、古いからね、私に言わせるとね。だからそのアップルの台数が減っちゃったからおかしいって言ってるわけですけど、うん、さらに言いますと、バフェットさん私は買ってると思いますね。アップルはねこんな素晴らしい会社はないってバフェットさん言ってたわけですから、
バフェットさんが言い出したら終わりなんじゃないですか逆に。
いやいやいや、バフェットさんはねここに持ってる株数をどこにとか、ノートに僕を記録してありますけどね、すぐ出てこないところはまあ素晴らしいところですけど、
バフェットっていうところちょっと 2,3 ページ通り過ぎましたよ、うん、先生。
あ、通り過ぎだ。
ハサウェイに行ってた
でもアップル、特にアップル、アメリカ株次第みたいなところが、うん、このところずっとあったんですかね。
そうですね、いや本当にその通りですよね。円がさ下がっても上がりませんでしたからね、うん、東京市場 ね、 ね、ちょっと珍しい現象ではありましたから。
でもあとファガっていうんですか、あの例のいろいろ
4社ね、
うん、はい、あれあの中で、まあ、そういう機械を扱ってるところだと、やっぱり米中の貿易の問題、あれ自分たちに跳ね返ってくるって言うんですもんね。
まあそれはね、全く影響を受けないってことはないですよね、うん、で規模が大きくなってるから影響を受けますけども、やっぱりなんといってもあの手この手いろいろね、知恵の利く経営者たちですから、なんとかくぐり抜けるんじゃないかな楽観してますけどね楽観してますけど
力はある、知恵がある、
知恵があるね。そう、は
い、じゃあ次のコーナーに行きましょう、はい、知恵があったのかどうなのか確認させていただきます
振り返りです、はい、まずは先週の銘柄からです。3046のジンズ、昨日じゃないわ、前回6880円のところから始まって、今回6830円、小動きですかね。
まあ小動きですね、ハズキルーペがやたら人気だからって
この番組も
ジーンズもねいいんじゃないかということだったんですけど
違うんじゃないですかやっぱり、
ハズキルーペの話になっちゃったじゃないですか、
ね、あのね、はい、僕先週さこう番組終わって徳川さんに行ったんで、ハズキルーペ置いてあったね。
徳川さんの売ってるんですか。
売ってた、売ってた、うん、
売ってるんですか。
そうでさ、3種類置いてあって、いくらで仕入れ、1万円ぐらいでやってるからさ、いくらで仕入れたのって僕言ったんだけど、教えてくれたけどさここで言うと怒られちゃうから言わないけどね。
でもあれですか、で徳川さんの椅子に座ってお尻の下にバーンなんて踏んだりなんかしなかったんですか。
それは弁償しなきゃいけないからね。もしバレてっちゃったら
で銘柄はジーンズでしたよ、はい、
そうです、
はいはい、続いてアウトソーシング2427は1550円から1396円。
よくねえな、
ちょっと雇用関係の株はなかなか戻ってこないですけどね、でもまあ別に下げてるわけじゃなくて横張ってるって形ですから、まあ、しばらく待っていただきましょうか
ね。関係はどうなりますか、ね、関係
でも今日人材関連だと、キャリアインデックスとかチェンジとか上がってます、
ね、本当は変わらなきゃいけないですけど、もうしょうがないの買ってくれないからね、
その前ソニーです。6758ソニーが5735円から5891円、まあ、堅調、
まあ、堅調、
今日は戻りましたけども、やっぱりそのイメージセンサーやってますから、どうしてもねアップルとの関連でね株が売られてしまうということでしたけども、
その間6連続安がありました、
そういうことですよね、ですけどね、やはりその部品そのものはさ、やっぱりソニーの使わざるを得ないというのがありますから、 今のところ下げているのはまた修正されると見ますけどね。
はい、はい、M アップ3661は2765円から2661円、今日は 13% と大幅高となっております。
年末だしね、芸能関係のね、あの情報サイトっていうかやってるわけですから、あのちょっと上がらなきゃいけなくてようやく気がついたんじゃないでしょうかね、
うん、
いやこれ上がらなきゃいけないなと思ってね、
うん、
まああの、投資家もね、ちょっと見直してたんじゃないかと思いますけど、いずれにしてもちょっと上がりすぎですね、 13%
年末なんですか、ね、なりますか。いやいやいや、年末あのほら白黒だ、白黒じゃない紅白だなんて見たことなくて、
白黒だ、白黒ね、白黒
見てますか、はい、いつも、はい、
見てないよ
見てないよってい
やいやいや、
ちょっと飛びまして、はい、このところなんか強いのが、うん、雪印メグミルク2270、9月10日の銘柄で当時2729円で今日3070円、
うん、
強いんだよね。
前回も強かったんですよね、確かね、
う
ん、
読みました、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
チーズとかね売れてることは確かですからね。
あと今日年初来高値つけてるのがクレステック7812で、これはその雪印メグミルクの前の週の銘柄、うん、1506円から、
これはちょっと飛びすぎぐらいですよね、
うん、
いい感じですよね、
はい、
ちょっと飛びすぎですからね、
はい、ということで今日の銘柄に行きましょうか。
ちょっと売ることがあるんじゃね。
あ、そうですか、
うん、今日の銘柄に行きましょうか。
今日はね、松清さんですね、松本清さんですね、
はい、3088、はい、松本清は4220円、変わらずで今日は終わっております。先週末が結構上げてましたか。
あのちょっと声がさ、ちょっと苦しそうでしょ、僕。
もうそうですね。
ね、そうでしょ。
ええ、あのお医者さん行った方がいいですよ。薬屋さんじゃなくて。
そうなると松木より帰りはね、寄ってね、カッコン糖買わなきゃいけないなと思うわけですよね、はい、全国でそうだと思うんですよね、いろんな人がね。で、松木はね、あのもう成長力失ってるんじゃないかと思われるんですけど、そうじゃなくて年間今でも70店舗ぐらいね、拡大してる。70ですよ。7店舗じゃないからね。
そんな出てんですか。
そうそうそう。で、しかもさ、あの、なんで、あの、空港のさ、
うん、
売店とかああいうのを増やしてるんだよね。
ああ。
あの、入り口、出口、とにかく、
うん、
あの、最終チェックのとことかさ、
お
ほら、あ、買い遅れたとか言ってさ。
はいはい、お土産とかなんとかとか。
そうそう。
もう中入ってから。
そう。駆け戻ってさ、買いたくなるじゃないですか、ね。あ、チョコレートも忘れたとかさ、
で結構時間がありますからね、あれ。
そうなんだよ、退屈なんだよね、うん、待ってるのね。だからさ、松木用だから 入っちゃうんだ。 そこのところなんかちゃんと抑えてるんです、松木用は。
70店舗ですか、
年間ね。年間だよ、うん、
銀座も拡大。
銀座は行ったことないけど、
6月に新規出店って書いてありました、うん、日経会社情報に、うんうん、結局でもインバウンドが強いんですかね。
インバウンドは強いですけど、もちろん日本人の人も買ってるよ、でも買いに行くんだからって、これから、
引かないようにしたいですけどね、
う
ん、
そういうことです、うん、
早めの格好と、
そういうこと、早めの格好、
早めじゃなきゃダメです、常に。
あ、そうだね、うん、じゃあ帰り忘れないでしょ、うん、手に格好とって書いておく、う
ん、まあ、それも手洗いはちゃんとしていただいて。
あ、そうか、ね、
手洗い、
なるほど。お医者さんみたいなこと言ってる。保健体育の先生、いや、
看護師。ということで今日は松清でした、はい、
そうです、
3088です、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロールで瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
早速です、先週43ポイント今回はいくつになってますか。
39ポイントです。
39、
あれ、下降中です、うん、今は下降中ですが、お告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です。今後の推移を見守ってください。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう。なんかちょっと前に聞いたコメントのような気がします。う
ん、あんまり変わってないですね、このところね。ただポイントだけは、ね、39ポイント。
そう、40割ったからね、うん、いい数字ですよね。
いや、前回も39から42になって43、それで39、
そうですね、
うん、
また
ちょうど2番底、 これを割れるとまた一番底になっちゃいますけど、
そうです
ね、二番底
を、あ、そっかそっか、
形成ということになるんではないかと一応見ておりますが、ここで反転する確率高しと。
でも卑弥呼の方は、まあ、注意深くその25日なり5日の線の動きを見なさいよということを言ってるわけですよね。
そうですね、うん、2番底から上がってくるんではないかと思いますが、うん、まあ、私の予感予想よく外れますので、
ね、この前なんかよく書いててね、卑弥呼バッチリ当たってましたからね。卑弥呼だけだ信用できるのは。
なんか面目ない感じがするな。
ねえ。ねえ。失礼な。
うん、いや、失礼。あ、ごめんなさい。じゃあ今日の銘柄、はい。
日柄的にはね、ちょうど、
ちょうどいいところ、
ね、日柄調整、済んで、二番底ということになる可能性大だと思います。はい、うん、今日のご紹介する銘柄は、10月30日、谷のお付けで合格しました、うん、札幌ホールディングス。コード番号2501ですね。10月30日、翌営業日の寄り付き値が2137円、その後の高値が2488円ということで、この間351円、100株ですと35100円、1000株ですと351000円という利益になります。まあ、長期下降トレンドが V 字反転した。
本当 V 字ですね。
はい、ところですね。
だからこの谷のお付けっていうのはね、本当にそこで教えてくれるんですよね。
はい。
いや、本当に的中確率は高いですよね。100% とは言いませんけどね。
いや、100% はないです
よね。100% はないですけどね。うん、はい。
で、この、非常に、ね、当確確率が高い、日々ご決断、利用するのは会員になっていたらどうすればいいんですか？
はい。利用料が月々19,800円。まず、詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただきたいと思います。詳しい資料請求先は、東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクールビジネスまで、卑弥呼の資料を送れ、ということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、ぜひ、卑弥呼決断ね、ご利用していただきたいですね。
そうですね。
他にも ね、はい、結構ね、滞納付けで出てる銘柄ありますからね。
うん、
今からそれ見直すこともできますからね。
ああ、は
い。リストが残って
ます。今買いになっていただくと。
そうそう。リストが残ってますから。
うんうん、ね、便利ですよね。
そうです。
まあ、全体相場がこんな感じだとね、個別に頼らざるを得ない。いや、個別だと難しいですもんね。
やっぱり卑弥呼に選んでもらった方がいいですよね。わかりやすいですよ。うん、
このね、
卑弥呼にもね、選んでます。
うん、
はい、
ね、
私にもね、
まあ、いろんなデータをもとに冷徹な分析を下してるんでしょうからね。
そうですね。
欲書いてないですからね、卑弥呼は。
人間欲がある分ね、
うん、
ついつい、
ね、失敗のもとですよね。
はい。
ね、北山さん。
はい、おっしゃるとおり
です。年末が近づいてきて、はい、まあ、どんな戦略でしょうか。
はい、これはね、やっぱりね、押し目狙いを、に徹するということですよね。だから細かく値動きを見た方がいいですよね。ここで見ますと結局いろんなこうタイミングの、ね、良さっていうのはあるんですよ、どの銘柄についてもね。だからこれはもう丁寧に追いかけるっていうことが一番大事じゃないでしょうかね。丁寧に追いかけることですよ。
年末に限らずですね。
それはおっしゃる通りですね。年末は特にそういうことが言えますね。
あ、そうなんですね。
年末はほら気持ちが焦るっていうことになりますからね、今年も苦しいなと思ったりするとね、
そういう時にこそちゃんとねチェックを行
う。そういうこと、そういうこと、そうです、
ね、ということで今日もどうもありがとうございました。
失礼します。